意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生きみえです。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。突然ですが、今日は生きさんはぼーっとしたり生産性のない時間を過ごすことってありますか？
そうですね、過ごすようになったという感じでしょうか。
うんうん。
もう以前は、もう、隙間時間とか、
うんうんうん、
何かちょっと時間ができると、何かしらスケジュールを入れたりとか、なんかやろうと思ってたことをやり始めたりとか、
うんうんうんうん、
すごいしてたんですけど、今はそういう時間ができると、ほっと一息。お茶を飲むとか、景色を眺めてぼーっとするとか、そういうのが増えましたね。
全く何もしない日とかもあるんです。この日は全く休みでフリーで、とりあえず何の予定もないぞみたいな。
時々、それは、そこまではまだちょっと行けてないですね。
午後はあるけど、午前は空いてるぞとか、そういうなんか感じ。ですかね。
あ、そうですね。はい。丸一日、もう何にもフリーダムで、こう、もうぼーっとしたり、何もしないっていう日はあんまりないですね。
うんうんうんうん。私も本当に、以前の私は、本当に、もう、段取り命、効率命で、
はい、
無駄な時間とか、無駄遣い。
うんうん。
が、もう本当に大嫌いだったんですね。
嫌いだった。はい、はい。
もう本当に嫌いでしたね。もういかに無駄を省き、効率よく時間が使えるのか。
はい。
本当よく時間との戦いって言ってましたもんね、私。
本当ですか？
子育てして、自分が園を始めて、
うん、
朝も保育園に連れて行く、一年生だからもう学校に出て行くのと同時ぐらいに私も出勤して、
はい、
6時まで家に行って帰ってきてからはもう6時半とかですね、もうすぐご飯、買い物に行ってすぐご飯作って、なのでもう座る時間なんて全然ないですよね。ご飯作ってご飯食べさせてお風呂に入っていかに早く寝てもらうかみたいな。もう本当に時間との戦いみたいな。
ああ、まあ確かにそうですね。
ね。
それはぼーっとするというか、余白の時間があるのが嫌いというよりは、もうやらないといけないことが多いから、もう段取り命でやっていたっていう感じですか？
そうね。でもなんか、そんな余白の時間がある人がいるっていうことも知らなかったですよね。そのゆとりを持った生活をしている人がいるということも知らなかったし、その、達成感があったので、やっぱり。やり抜いたじゃないですけど。
はい、はい。
本当に子育てと仕事とね、両立してバリバリ働いている方なんか特に頭フル回転ですよね、
うんうんうん。
もう帰ったらこれやってこれやってこれやってこれやって、もう全然すごい頭がフル回転で、
うんうん、
で、また朝行くときは、園に着いたら、今日はこれやってこれやってこれやって、あ、そうだ、これもやらなきゃな、とか、
うんうん、
で、もうすぐこれがあるから、この準備も今日しとこうかな、とか、
うんうん、
もうそれが当たり前だし、なんなら気持ちがいい感じですよね。なんかできる女みたいな。
脅迫観念とかではないんですね。
全然ですね。私の場合は帰って楽しかったですね。できる女に勝手に浸ってたみたいな感じで自分で。でも子供がだからその流れに乗らないと腹が立つんですよね、やっぱり。この私の段取りに乗っていただいていいですかっていう。
そうですよね。じゃないとスムーズにいかないんでっていう。
そうなんですよ、
うん。
なので、この時期は、ディズニーランドとかも どっかね、子供たちと一緒にディズニーランドとか時々行ってたんですけど、
はい。
もう、ディズニーランドの、まあ、2泊3日とか、もうスケジュールパンパンですよ。
はぁ、
もうこれには絶対乗りたいから、これだけは乗りたいし、あと、夜はここで食べてとか、うんうんうん、でも次の日はパレード見たいから、パレードでこの時間からこの時間は絶対パレード見てとか、
うんうん、
でもなんかミッキーさんたちと一緒になんか食事のところで見れるっていうので、昼はここで食べてとか、もう本当に損するね、損したくないかのように、もう全部をなんか納得がいくように回りたかった。
それで楽しめてましたか？
楽しめてました。
あ、
私当時。
まあでも確かにそうですね。無駄がないので、
うん、
もうとことんこう楽しみ尽くしているなっていう感じはありますよね。
そうなんですよ。しかも自分も楽しめてるし、子供とかも楽しめてるだろうってもう決めつけてたので、
うんうんうんうん、
どうだみたいな感じですよね、うん。これでいいでしょうも何も、もうこれで満足だよねっていう、自分のためでもあるけど、子供とか旦那さんのためにも、うん、せっかく行くんだから全部をもう盛りだくさんにして、全部楽しもうっていう頭しかなかったです。うん、今思うと。
はいはいはい。
本当に、素晴らしい。
いや、でも確かに素晴らしいですよね。
素晴らしいですよね。だから今そういうお母さんたちもね、もちろんたくさん見えると思うし、なんか、頑張ってた感じもなかったので、やっぱり私の疲弊もしてなかったので。
じゃあ、性に合ってたんですかね。
合ってたんでしょうね。多分、本当に。すごく、なんか頭の回転よく、
はい、
順調よくできるのがすごく気持ちよかったので、その時はですね、
はい、
だったんですけど、これがまあ心の仕組みを勉強したり、
はい、
年齢を重ねていくことで、こう、変わってたんですよね。びっくりするぐらいに。
余白が大事だと思い始めたわけですね。
そうなんですよ。本当に余白というか、まあ無駄というかね。
うん、
もう無駄は絶対、無駄って無駄ですよねって感じですよね。無駄はダメじゃないですか。
そうですね。
無駄遣いも。
私もちょっと感覚が変わってきたのであれですけど。
ね。
確かに無駄遣いは。
ね、無駄遣いはダメだし、無駄な時間はダメ。何かね。効率がいいとか生産性のあることをしようみたいな、
うんうん、
っていう風になんかこう洗脳されてたのか、すごいそうやって思ってたんですよね。だから以前の私なんかは、まあ無駄なことって言えば、以前はやっぱり漫画を読むとか、
うんうん、
私全然自分が漫画読まないので、
はい、
そう漫画を読んだりとかゲームをずっとしてたりとか、
うん、
そうするともうそれはもう私にとったら無駄な時間なんですよ、
ね。
もう漫画はもう何の意味もないし、なんだったらちょっと頭がバカになっちゃうじゃないかっていうわけのわからない洗脳があるのであったので、
はいはい、
もう漫画なんてダメだよねとかゲームとかもね、そんなになんてやめなさいっていう感じで、まあたまたま二人とも好きではない。うち旦那さんも好きじゃないので、別に漫画も読まないし、ゲームもそんなに。はい、なので、まあもともとそういうタイプじゃないんだろうなって思うんですけど、
うんうん、
まあもうやってても絶対言ってただろうなとも思う。本当にね。でも、やっぱりいろいろ知って、漫画もそれこそゲームも、本当に無駄な時間はないと。
うんうん、はい。
いうのを本当に改めて知ったんですけど、そのカルチャーショックを受けたのが、私、インドに行ったことがあるんですよ。
はい。
10年ぐらい前かな。それこそ心屋千之助さんの、奥さんのともちゃん。
はい、はい。
ともちゃんと、あと6人ぐらいかな。
うん。
そのグループ。で、それこそみこさんとかも。いたんですよ、そのメンバーの中に。
あ、
6人、7人ぐらいで。
鳥居美子さんという、コンサルタントの方ですね。
そうですね。
はい。
その、当時の心屋関係の 方が、行きませんかっていうふうに、全体に投げたことがあって、で、私たまたまそれを見てたので、ともちゃんが行くんだったら、ともちゃん会ってみたいし、行ってみたいみたい。インドってインドもともと行きたかったし、と思って、これはもう絶対行くと思って、行ったんですよ。
はい、
その時に、もう本当にカルチャーショックを受けて、バラナシっていうインドの北インドに行ったんですよ。南ではなくて。
はい。
北ってちょっとマイナーな方が行く、なんていうの？メジャーじゃないんですよね。
へぇ
ー。で、ちょっと、ガンジス川がね、流れてて、そこで沐浴をしたりとか、うん、そういうちょっと感じのツアーだったんですけど、
はい。
なので、栄えてるところではなくて、ちょっと田舎のところに行ったんですけど、それで、そこでバスで、移動しているときに、
はい。
お家の前にたくさん男の人たちがみんなで3人とか4人でチェスをしている人たちがいろんなお家でいるんですよ。
あ、その一組だけではなくて。
そうなんですよ。で、ガイドさんに聞いたんですよね。現地のガイドさんに、何してるんですか？こんな真っ昼間からみたいなことを言ったのは、仕事をすること、ところがないから、働くところがないから、こういうことしてるんだよって。働くところがないってどういうことっていうね。
うんうんうん、
なので、まあ、自給自足なのか、それこそ物乞いなのか、ちょっとやっぱり微妙な感じだと思うんですけど、
はい、
その、やることがない。働く場所がないから、まあ、遊んでるじゃないですけど、
うん、
そういうことをしていて、楽しそうなんですよ。で、衝撃ですよねっていう、働かないってどういうこともそうだし、
はい、
お金を働かずに稼ぐのではなく、人からもらうっていうね。
ああ。そういう人たちなんですね。
そういう人たちなんですよ。だって働くところがないから。
働き口がない。
あ、そうですね。働き口がない。なので、働けない。
はい。
なので、そういう観光客の人だったり、まあ、どこかで、なんだろう、食事を提供してたりとかする人たちもやっぱりいるので、そういうところに行ってご飯を食べたりとか、なので、もらうってことですよね、
はいはい。
お金とか食事を誰かにもらうっていう、その私、自分で稼ぐっていう頭しかないので、もらうって何みたいなね。
本当ですよね。
どういうことっていう、お金と、時間の感覚が、感覚っていうのも、インドに行って衝撃受けましたね。
へえ、いや、だけどそれは確かにすごい衝撃だと思います。
本当にびっくりしましたね。それまではやっぱりお金が命じゃないですけど、どこかお金がないと幸せになれない。で、お金がないと幸せになれないって思ってたんですけど、この人たちお金がないのに幸せそうなんですよっていう、その姿を見て、お金なくても幸せになれるんだ人ってっていう。
というか自己肯定感めちゃくちゃ高いですよね。その方たち。
そうなんですよ。もらって当然みたいな。
ああ。
もらうしかないですねっていう。
はい、はい。
もらうのが当たり前な世界だったんですよね。私が見たインドは。
はい。
で、すごく大きい寺院で、すごい多分立派なお寺だと思うんですけど、すごくきらびやかなお寺で、そこに来ている僧侶の方たちはみんな、オレンジの袈裟を着ている大きいお寺があるんですけども、全然名前覚えてないんですけど、そこまでのお寺に行くまでに、そのバスから降りて結構な距離歩くんですよ。
はい。
参道じゃないけどなんか、入っていけないんでしょうね、車が。で、その時に今からそういうところに、ちょっと立派なところに行くから、全部荷物置いてってと。荷物を置いて、まあカメラは持ってってもいいけど、お金は全部置いて、ドネーションの、お寺で、入れるドネーションのお金だけ握りしめて、あとは全部置いてってって言われて、ちょっと危ない道だからそこは危険で、そういう物乞いの方とか、そういう方たちばかりいるところだから、
はい、
とにかく立ち止まらないでねって、僕が歩いていくからみんなあとついてきてねって言われて、スタスタスタスタ歩いていくんですよ。
はいはい。
で、私たちも後ろにね、続いて歩いていって、で、そうすると、その食事をずらーっと本当になんかテレビで見るような、座って2列でこう、向かいになってずらーって、いろ、並んでる方がいて、そこを、食事を多分配給してるんでしょうね。で、皆さん座って、地べたに座って、それを食べてるっていうところを横目に見ながら、歩いていくんですよ、寺まで。だから本当にすごいと思って、いやーすごいなーと思って、結構な距離歩いて、で帰りにまたそこからバスまで帰ってくるときに、
はい、
帰ってくるときにすごい物乞いをする人がすごい寄ってくるんですよ、お金ちょうだいって、うん、で子供を抱っこしたお母さんがその子供のおへそがすごい出てたりするのを私に見せて、これだからお金ちょうだいって、子供がこんなんだからお金ちょうだいっていうのを歩いてるんですけど、同じスピードで横に歩きながら、こう言ってくるんですね。
うんうん、
でも、ね、もちろん渡しちゃダメって言われてるので、あ、そうなんだって思いながら、もう無言で、なんかね、横目に見ながら、そうなんだなと思いながら、でも、一回いなくなったなと思ったら、しばらく歩いたら、またその人来るんですよ。だからこれなんだと思って、デジャブじゃないけど、あれ、さっきこの人いたのに、先回りしてまた来たのかなと思うぐらい、
はい。
のお母さんがいたりとか、あとは目が見えない男の子、6年生ぐらいかな、の子を、一緒に、歩いて、
はい、
横に歩いて、お父さんがこの子目が見えないから、ドネーションじゃないけど、お金ちょうだいって言ってきたりとか、あとは下半身がない方が、手で歩いていたりとか、するのを、
車椅子に乗ってないですね。
乗ってないです。乗ってないです。その方がお皿をこうやって押しながら、手でこうやって近づいて来ようとしたりとか、もう本当に、ここはどこだっていうね、どうなってるんだっていう思いをしながら、
うんうん
うん、歩いたの、すごい記憶があるんですけど、でも結局、最後私お金余ったんで、もう最後、信号に止まってあそこがバスだみたいな時に、で、止まってるから、隣にその目の見えない子がね、やっぱいるので、でもあとね、渡ったらもうバスに、乗るぞっていう時に、もう、握ってたやつ、その子に渡して、その子ってかお父さんに渡して、
はい。
もう走るように、バスに乗るんですけど。
ああ。
こう、インドって、ね、ドネーションで渡すと、囲まれるっていうんですよね、日本人というか。
ああ、うん。ちょっと言い方悪いんですけど、
うん、
たかられるんですね。
だからそうなると危ないからっていうのでしょうね、多分。
うんうん。
なので、最後の最後に握ってたしなと思ってお渡ししたんですけど、本当にそのインドの時のカルチャーショックが、ひっくり返りましたね、私。
はい、はい。そうですね。
本当になので、時間がですよね、お金より時間の方が大切なんだっていうのに、お金がなくても幸せになれるんだ。
うん、
幸せを、まあ、感じれるってことですよね。今なればそうやって思うんですけど、
うんうんうん、
本当にひっくり返ったね、経験ですね。インドのその余白。
はいはい。そう、チェスをしてる方たちはもうまさしく、
うんうんうん、
もうそのまま余白を楽しんでる方たちですよね。
本当にそうなんですよね。本当になんか、まあ、どうやってやっぱりあれですよね、捉えるかっていうことですよね。日本は日本の時間とかお金の捉え方があるけど、その国にはその国の捉え方があるので、それこそ私が子供にね、漫画とかゲームってもうそんなやっちゃダメじゃないですけど、もったいない、時間がもったいないからそんなんやめなさいみたいな、私の価値観で押し付けてましたけど、そういうこうね、今で言うと、鬱だったり、引きこもりとか、不登校っていうね、のも、そういうのも、全然無駄な時間ではないなって、やっぱり思う。無駄な時間はないですよね。
いや、そうですね。本当に。その人にとって必要な時間ですよね。
本当にそう思います。なので、本当に周りの大人がね、焦ったり、どうにかしなきゃって、思いがちですけどね。やっぱり我が子となると、そんな風に思いがちなんですけど、やっぱり大丈夫ですからね。 うんうん、子供がそれをね、選んで、そのことをしてると思うと、やっぱり、見守るのは難しいと思いますけどね。簡単には言いますけど。
はいはい。やっぱり自分も、もしお子さんがね、そうだとしても、自分も、うん、余白を作るっていうのが、すごい大事な気がします。うん、そこでもう思考いっぱいだと不安の方がどんどん膨らむでしょうし、はい、なんか、ネガティブな方向にしかいかない気がしますね。
そうですよね。なんか一生懸命自分がそうやって走ってた時は、無駄な時間を過ごしている人にも腹が立ってたしね。悩ましかったんだろうなとも思いますね。
ああ、
うん、そんな余裕な、もう腹立つわみたいなね。だからこそあえて、なんていうの、攻撃するじゃないですけど、まあ悪口言うっていうかね、悪く思ってた。ないものねだりじゃないですけど、自分が一生懸命ね、やってるからこそ、まあ自分が正しいって思いますよね。
そうですね。
本当に自分からの目線しか、最初って見れないですよね。心がまだまだ未熟だし、そういう心のことを知らないときって、自分からの目線しかわからないので、見れないですよね。知らないので、なので物事を自分の目線が正しい、これしかないぞみたいな感じで、自分も価値基準置いてたので、
はいはい。
じゃなくていろんなところからのね、多角でどれだけ見れるかなっていう、いろんな視点で、相手のことを見ると、ダメとはやっぱりならないですよ。
そうですね。やっぱゆとりがある方がいいですよね。
ね、本当にそう思います、ね。気持ちにもやっぱり余裕がね、生まれるし。
そうですね。考え方にもきっとゆとりが生まれるだろうし。
そうですね。
あと、なんかこう、インスピレーションをキャッチしやすくなるとかも言いますよね。
言いますね。そのね、空いてるからこそ入ってくるっていうね。
はい、はい。
だからこそ、あえて時間を作った方がいいってね。ぼーっとする時間とか、一人になる時間とかね。ほっとする時間。まあ本当にほっとするって本当にそれぐらいの時間でもいいかなって言いますよね。10分、1日に10分だけでもいいしっていう。リフレッシュ。家の中で本当お風呂一人で入るとか。
はい。
朝10分だけでもちょっとぼーっとするとかね。それだけでもね、やっぱりいいって言いますけど、そんな考えは当時は知りませんでした。
いや本当にそうですよね。
ね。
え、ぼーっとするって何っていう。
そう。なんでって感じですよね。え、なんでぼーっとするのみたいな。
はいはい。
それは何のためにぼーっとするのっていう。しかもちゃんと理由がいるっていうね。ぼーっとするにも。
そうなんですよね。はい。理由がないならやらないっていう。
そうなんです。
そんな気持ちでしたね、私も。
そうですよね。やっぱり、年齢とともにっていうのもあるんでしょうね。
あ、それもあるかもしれないですけどね。ね、はい。じゃあ、ね、この番組を聞いて、その、何かぼーっとする、ほっとする時間を10分でも持とうって思って実践していただいたときに、わーって、ざわざわざわざわってすると思うんですよ、心が。
ま、すね。
ぜひ負けないでほしいですね。
そうですね。ざわざわしながらやってほしいですね。これの何の意味があるんだろうと思いながらやってほしいです。
はいはい。慣れてくると思うので。
ぜひ。
はい。ありがとうございます。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。